黒柳の岡本です。
現役黒柳の野崎です。婦女子最高会議、
わ
あ、やったね。
まあでもな、そんなに
どうした
いきなりそう、最近アニメはめっちゃ見るのよ、うん、アニメもめっちゃ見るし漫画もすごい読むんだけど、婦女子として好きじゃなくて本当に面白いから見るみたいな。
A3 離れてから、
A3、 いや本当にね、 A3 離れてからいろんなもの見るようになっちゃって、うん、
時間に余裕ができる。
あの呪術廻戦も見てドハマりして、
うん、漫画買ってたよね。
そう、なんかもうその日のうちに半日くらいでなんか全部は見て、うん、その次の日くらいにもう漫画買いに行ってたの。なんか続きが気になっちゃって。
そういう行動力は高いよね。
本当に面白すぎたの。呪術廻戦ってなんかこう、うん、アマプラにちょくちょく CM 出てきてたんだけど、うん、なんか見る気になれなくてずっと見てなかったの。
まあ、いつものやつね。
そうそう。でもなんか A3 やめて時間できちゃったから、あ、じゃあもう見てみるかみたいな、なんとなく1話だけ見ようくらいの見たらめちゃくちゃ面白くてハマって。
呪術廻戦ではない。
呪術廻戦は好きなキャラはいるの。ナナミンっていう、ナナミケントさんっていうキャラがめちゃくちゃ大好きなんだけど、うん、BL としてはなんか、
あ、だから A3 の時と一緒だ。
そうそう、ミスミックン的な感じでこのキャラが好きって。あと東京、あれなんだっけ、東京リベンジャーズだっけ、
うんうんうん、あれもあるね、今やってるアニメね。
そうそうそう、あれも今面白くて見てて、男の子いっぱい出てくるから、で BL として見たらすごくいいんだと思うんだけど、あれも今面白いから見てるっていう状態で。
いや、それは大切よ。
そう、あとなんか関係ないんだけど今人間で
人間で
そうそうそう、なんかあの
人間で
人間でなんかあの最近だからよく男の子が出てるものをいろいろ見てて、だ本当に A3 が離れてから本当時間ができちゃって、あの今ワンオーワンジャパンっていう、なんかあのね、アイドルのオーディション番組みたいなやつがやってて、
あ、リアリティ番組だろ
うと。そうそうそう、それも見てなんか泣いてる。
まあアイドルになるために毎週いろんなこう課題を課されてみたいなこと、
頑張ってるんだなって思ってなんか泣いちゃってる。
お前が頑張れよ芸人として。
まあ、こんなに踊れるようになったんだって。
あ、なるほどね。
泣いちゃってる。
ピンポーン。
あ、誰か来た。誰だ。
します。
誰だ。
達夫だよ。
達夫さんだ。
会いたかった。
会いたかったですよ。
来ちゃった。
来ちゃったついに。
まあ、前回はね、婦女子最高会議でも、受け攻め問題、
はい、
まあ、本当に人にね、やっぱちょっとカップリング言うのがちょっと嫌だみたいなね、ちゃん吉さんから言われておりましたけど、
本当に
ちゃん吉っていい名前だよね。
本当にいい名前、
婦女子っぽい名前だよね。
ちゃん吉いい名前、
いい名前ですね。
いい名前です。
ちょっと黒歴史で昔のペンネーム一つぐらい教えてよ。
昔のペンネーム、私なんか覚えてるのが本当になんか最寄りっていう、
ああ、
最寄り、なんかあの、しかもそれなんか
ひらがなでね。
いや違う、
違う、あの
ローマ字で、
あ
なんかわかんないんですけど、自分の中でよし、これはローマ字かかっこいいみたいななんかあって。
素晴らしい、素晴らしい、
いい名前だね。
いい名前ですね。
いい名前ですね。
いや、いいと思う。
野崎さんはどうですか。
私あの中学校の時からその文芸部に所属したので、はい、ペンネームを持ってるんですよね。
へえ、それは大事にした方がいいじゃん。言わない方がいいんじゃない。いやいや大丈夫。
あ、まあ大丈夫。でもその時モロもめちゃくちゃ中二病だったから、うん、血に殺すって書いて草って。
よくこの子大丈夫って言われなかった。
いや、先生はやっぱ生温かい目で国語先生は見てくれた。
自殺、
ね、野崎はそういうとこあるよね。
優しい、
優しか
った。やっぱそういう殺伐としたね漢字使いたい時あるよね。
いやもうでも自殺という音が好きだったから、しばらく漢字を変えたりとかして使って
ました。ああ、いいですね。
達夫、うん、さんは
あります。あ、そのマリミテの時とか活動した時はもうサンキュー達夫名義で。
いや、俺はマリミテは同時に出してないし。
あれ、そうでしたっけ。
もう買う一方ですよ。
あ、そうなんだ。じゃあ 何でもペンネームとか持ってないんですか、達夫さん。
そうですね、まあ、サンキュー達夫みたいなもんですよ。
なんかそっか寂しいですね。
寂しい。不女子活動もっとすればよかった。
いやそうですね、今からでも遅くないですよ。
いやちゃん吉いい名前だよね。
そういい名前
なんか不女子
なんかあやかりましょう。佐藤さんもちゃん吉にしましょう。
ちゃん吉一問、
ちゃん吉一問。
ね、メールもらったんだよ。
はい、
ごきげんよう、佐藤と申します。
ごきげんよう。
前回の不女子最高会議を伺い、こんな形でビールを楽しんでいる人もいますと伝えたくなりお手紙を送りました。はい、私は誰かと共有したりカップリング、受け攻め、攻め受けについて考えることはあまりなく、好きな作品に BL 要素があったという感じで楽しんでいます。熱文字を通していろいろな用語やマナーについて学べてありがたいです。ありがとうございます。
こちらこそ。
私は昨日何食べたという漫画とドラマが好きです。吉永文先生 ね、
そうですね。
同性カップルの自然な日常と美味しいご飯が素敵な作品です。おっさんずラブはちょっとネタになりすぎてコメディとしては面白いのかもですが、うーんと思っています。
なるほど。
あとはバナナフィッシュも好きです。あの二人の関係は BL 関係なく尊さを感じます。
うん、
ラストシーンがしんどいですが、うん、落語真珠は落語シーンが圧巻ですし、ユーリンオンアイスはフィギュアスケートの美しさに見入られました。これからのアニメは見終わったから、あれこれは BL だったのかもと思った次第です。あ、これらのアニメは見終わってから、あれこれは BL だったのかもと思った次第です。あえてこれは BL として好きな作品と言えるものは同級生です。
あ、
中村あさみ子先生のね、
まあ
漫画もアニメもとても好きです。高校生の甘酸っぱい青春にときめきます。こんな感じの私の BL の楽しみ方はいかがでしょうか。こんな楽しみ方では甘いのでしょうか。ご教示いただけますと幸いです。それでは今後も熱文字の配信楽しみにしておりますということで、佐藤さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうでしょうか、このこんな感じの不条
件。全然いいんですよ。なんかそう、なんかこうじゃなきゃいけないとかっていうの全然ないから、
まあ結局それに尽きるんですよね。
そう、
こうではなきゃいけないを決めた瞬間に、あの不女子としては二流ってことです。そういうことですよ。
なんだろうね、
多様性というか。
全然いいんですよそれで。
人を尊重する代わりに自分も尊重してください。
そういうことです。そういうことです。
ことなんです
よ。そういうことです。
突き詰めるとものすごい個人主義だよね、だからね。そういう結論になった野崎の戦いをいろいろなんか想像しちゃいます。
いやいやいやいや、もうぬるいもんですよ私も。そうね、でもだからやっぱりこう、まっとうにって言ったらあれだけど、うん、もう大きな道をのど真ん中を歩いてる感じがして羨ましい。歩きやすかったろうなと思う。
そうだね、うん、歩きにくいなと思ったのはどういうことがきっかけなんですか。
え、わかんない。中学、
基本も茨の道を、うん、
中学校の時に初めて同人誌即売会に友達と行ったんですよ、うん、行こうって誘われて、うん、でもちろん規模がそんなに大きくなかったんですけど、うん、その時ワンピースがすごく盛り上がってた時期で、もうほぼワンピースだったんですよね、うん、あの出てるのが。で私その時にもうゾロ受けにハマってたから、うん、もうたくさん買おうって思ってお小遣いを持ってったら1サークルしかなかった時に、これは戦いなんだなと思って。
あ、そうなんだ、うん、そんなに少なかったんだ。
いや、ゾロ受けはマジで一番最初は本当になかったんですよ。
ナチュラルボーンだね、
うん、
逆にじゃないんだ、もう天然でそういう感じ、もう茨なんだ。
気づいたら、だやっぱりそのまあ、今でこそ本当にいろんな間口があって、うん、いろんな受けがいていいってなるけど、うん、昔って細くて可愛くで、で例えば主人公とかが受けになりがちだったんですよね、なんでかわかんないけど、うん、みんなが好きだからだと思うんですけど、
うん、
だからなんかこうやっぱりワンピースだとルフィ受けが多かったんですよね、
うん、
でゾロルがすごく多かったのに、うん、サンジが出てきたらいきなりサンルが増え、うん、そこからゾロさんが増え、うん、みたいな、うん、あれゾロって何なのと思って。筋肉のせいかな、なんでだろうな、こんな可愛いのになってずっとそこから悩む。
ミシロさんサンゾロだったよね、確かに。
そうですね、だからサンゾロが大手って言えてるミイラさんがすごく羨ましかった。
羨ましかった、
いいなーって。
岡本茨だなと思ったことってある？
ないですね、うん、だいたい私が通ってきた道 王道しか好きにならなかったんで、
う
ん、
本当にもうハンバーグとカレーしか食ってないみたいな、
ね、そうなんですよ。だから、うん、うわ少ないやみたいなことで悩むことがなくて、うん、うわもうどれ買ったらいいのか分かんないよっていう
節操ない感じ
ピクシブゼロとか全然あるからね、うん、ゼロって見たことないでしょ、うん、
ない
あるのよ世の中。
腐女子にもたくさんいるんだね、うん、もう一つ紹介しとこうかな。
はい、
腐女子最高会議の受け攻め問題を聞いて初めてメールします。
ありがとうございます。
今年49歳になるオタク戦中派男の感想を書かせていただきます。
はい、
まあ、辛い時代を過ごしてきたんでしょうね。
そうですね。
腐女子最高会議受け攻め問題を聞いてとても面白かったです。受け攻め問題に対しての達夫さんと野崎さんの解釈、特にコミュニケーションを取るとき最初に私は A×B が好きですと表明するのは戦争を回避するための名刺みたいなもんだという点でものすごく納得しました。これはアイドルオタクを見ていても同じように思っていたことで、単に曲が好きだ、歌詞が好きだ、ダンスが素晴らしいといったいろんな視点があるのに、なぜ推しをことさら前面に押し出すのだろうと思っていましたが、腐女子と同じように戦争を回避するための名刺みたいなものだと考えれば納得がいきました。さらに腐女子同士で会話をする場では受け攻めを前提とした会話をする場だから、それにのっとって会話するべきという考え方も重要なものだと思いました。普通のオタクの私から見ると腐女子の方々は BL のカップリングに関しての特殊部隊の精鋭、それだけにコミュニティ自体が先鋭化した思考によって形成された特殊環境に見えます。それだけに受け攻めを前提にした会話に窮屈さを感じるというのは、視点を広がるきっかけとして考えればとてもいいことに思えます。上から目線みたいになってすみません。最後に多趣味の結果 BL にたどり着いた達夫さん、 BL を極めた上でいろんなジャンルに造形が深い野崎さん、一般腐女子としてふわふわしている岡本さん新しい世帯の腐女子を体現する石井さん、その他の熱文字メンバーも参加して語り合う腐女子最高会議、今後も期待していますということで、この方はお名前ないんですけれども、オタク戦中派男性、ありがとうございます。
ありがとうございます。腐女子はスワットということですね
特殊部隊、
はい、
そうですね。
いつの間にか、
いやでもね、なんかよく思うんですよ、なんか、まあ、これは私のね個人的な意見ですけど、腐、うん、女子を特別なものとして考えない方がいい、みんな、うん、別に何も特別じゃないから腐女子の方はすごいなとか言うけど、うん、違うのよ。アイドルオタクだってすごいし、美少女好きだってすごいんですよ、うん、あの一つのことに特化してですけど、うん、それがたまたま腐女子だっただけで、うん、なんかそこをねちょっとあのハードルをもっと下げていいと思う。
ただね、元腐女子ではなかった、
うん、
俺からすると、うん、やっぱ腐女子ってやってることのレベルが一個高く見えるの。で、例えば可愛いキャラを見て可愛いって思うのってもう 目で味わえばもう単純に可愛いって思えるわけじゃん、
はいはいはい、
だけど、俺らが見てる作品同じものを見てるのにこのキャラとこのキャラいいみたいに、うん、あの思えるっていうのって、うん、1個変換しないといけないじゃん、
うん、
原作とかに書かれていない関係性を読み込んだりとか、うん、あるいは原作をヒントにこう実はこの2人付き合ってんじゃないかとかって妄想する力が、だ俺らは目で見て分かるものしか見てなかったけど、一個妄想っていう一つ の解釈過程を経ないと燃えられないっていうのがあるから、腐女子すげーって思ったよね。
あーなんか そうか、みんなかあそうか、
そう
考えないんだって今びっくりしました。
考えないの。だからまずキャラ萌えだから、単体キャラ萌えだから、この子よどんなテレビ番組見てんのかなとか、
うん、
好きな食べ物なんだろうとか、
うん、
なんでここにいるんだろうとか、そういうことは考えるよ、
うん、はい、
まあ、それも考えない人結構多いけど
あのそのまま出されたものを
そう
軸もらうっていうことですよね。そうそうそう、
だから今いくつくらいかなとかどこに就職したんだろうとかいろいろ考えるたりもするんだけど、腐女子はさらにそのもう一個上の妄想をしてるから、うん、レベル高いって見えてた。
あー、でもやってみたらそんなに難しくなくないですか。
もう条件反射で、まあ、でもねやっぱある程度、でもねその条件反射もある程度訓練がいるっていうか、
う
ん、試合みたいなもんなの、スポーツでいう、
うん、
だからあこのパターンね、はいはいはいって思えるから条件反射で体で動けるってるけど意外と最初の人ってボールどうやって持てばいいんですかそういう感じだから、ドリブルどうやってやればいいんですか、
もらうときは両手できっちりもらわないとダメとか、
そうそうそうそう、そういう一応のルールがあると思うよ。
か、なんかそれがわからないんですよね私、
うん、キャラ萌えないの？
ない。
キャラ萌えないの？
ほぼないですね。
すげえな。
キャラ萌えってなんだろうと思っちゃう。なんか
恋です。
名言。キャラ萌えは恋
ですよ。一方的に好きになれる幸せがあるわけじゃん、うん、
キャラ萌えって要は自分と相手ってことですか？そういうことじゃなくて、
うん、なんか単純にこのキャラ好きっていう、まあ、付き合わなくても、
そう付き合わなくても
このキャラが好き、このキャラ、あ、それが岡本さんで言うナナミンか、あ、ナナミン、これはキャラ萌え？
キャラ萌えだよ。だって実際のまあ三次元の人、まあそもそも立体的だからそんなに恋しないけど、
うん、
でも実際に恋したら迷惑がかかる心配もあるわけじゃん。
う
ん、
そうですね。
あんまり人に言いにくいし。
うん、
二次元の子可愛いって言っていいんだよ。だって
可愛いって
言っていい、言っていい、言っていいから。そこはやっぱハッピーだよね。
キャラ萌え。でもやっぱそのもちろん全部好き、全員好きなんですよ、うん、私、うん、それってキャラ萌えですよね、
まあ、じゃあ作品萌えじゃないですか、そうなると。
本当だってゾロ大好きだから、うん、ゾロ大好きだし、
まあ、キャラ萌えか、キャラ萌えだね、うん、
だからやっぱサンゾロ好きみたいな。
いや、今の地球に飛躍したけど急に飛躍。だって例えばそういう、例えばユリ脳がない人がマリミテ見た時に、
うんうん、
幸子様好き、
うんうん、
ユミちゃんもいい、
うん、
でも幸子ユミっていうカップリングまではいかないよね、うん、それぞれいいで終わるから、う
ん、だって好きなものが2つあるんですよ、
うん、
美味しい人が2つ
あるんですよ。その発想がない。
マジか。
だってそば好き、うどんも好き、そばうどん作ろうってならないじゃん、
うん、でも一緒に食べようって思うから今日は一緒に食べちゃおうみたいな。
違うんだよ、そこが一個レベル高いところ、
不思議だな。
ならないときはならない。岡本さんだってほら A3 で水見くん好きだったけど、
うんうん、
他のキャラも別に嫌いじゃなかったの、うん、全然好きだったけど、うん、じゃあこれとこれ組み合わせましょうみたいにはならなかった。本当に水見くん好きって。
あ、
でも岡本さ、前さ、はい、好きなキャラがいたらその子の相手を探しながら見るって言ってたじゃん、
はい、でもなんか A3 の時違ったんですよね。全然なんか、うん、本当にただ別に恋とかではないんですよ。
可愛い、ね、子供だよね。だから
そうですね、多分水見くんのキャラ自体ちょっとなんか子供っぽい、三角、
うん、
すぐ三角好きって言ってたから、
うん、
なんか道行くところに三角置いてあげたいなとか
思ってたもん、ね、可愛い、かっこいいより可愛いの方が強い。
可愛い、あ、でも可愛かったけどやっぱ演技する時とかやっぱ表現するんで、かっこいい時もあるし、かわいい、うん、
だからもう恋でいいんじゃないかな。
いや、難しいですね。
あれは恋じゃない、本当にただ貢ぎたいだけみたいなところも。
いや、でもそれって一種の恋じゃん。アイドルに貢ぐのもそうだし、
まあそうだね、別に自分の気持ちをね通わせようっていうことはない。
好きなホストさんにお金を使うのも恋だし、うん、
でも私別に直接会わなくていいの。
いや、だからそれも恋よ。だってアイドルだって直接会わなくてもグッズをたくさん買って自分の好きな人のを並べる人たちだっているわけじゃん。
なんかほら握手会別に行かなく、あ、でもそうか、そうか、
だってうちも本当1回好きなバンドの、
うん、
あの握手会行って以来二度と行くかと思ったの。
なんで
壊れる夢だと思いました。
あ、そう、
うん、なんか私考え方として、あ、なんかね、演者と演者じゃない人、
うん、
要は見る側は、
うん、
一定の距離がないと嫌なんです、
う
ん、
まあ、俺もそうだね、どっちかっていうと。
あの、そう、パークでもそうですよね。パークでキャラを見るときとは、例えばめちゃくちゃ入れ込んでる人って中の人を知りたがるんですよ、うん、
あ、
ダンサーさんとかでもそうですけど、ダンサー好きの人ってパーク外の仕事にも行くんですよね、大好きだから。私はパークのこの人が好きです。
あ、
だからパーク外のことは知りたくないんですよ、
はいはいはい、
でも石田明さんも一緒です。
あ、
石田明さんは大好きだけど、石田明さんのプライベートには全く興味がない。
うん、
石田明さんが演じていることが好きなのであって、そのもっと知りたいっていうプライベートな部分は 1ミリも知りたくないんですよ。
うん、なるほど、
うん、
そうだな。だから演芸とか落語ファンとかもね、その仲良くなりたがる人とかがいるんだよね、
うん、それだ、もうそれってでも恋とちょっと一緒ですよね。なんか、
まあでも
恋に恋して
るというか、あいつ俺知り合いだよって言いたい人がいるんだよ、お客さんで。
ああ、そんな欲、
うん、
それってまあ なんだろう、
承認欲求かな。
あ、そうですよね、うん、承認欲求な気がする、
うん、
好きな人に分かっていてもらいたい、
そういうことかな。だからアイドルより近いしね、
うん、
そういうのもあるのかも。
なるほど、ね、
でもなんか 好奇心が広がっていくのはいいんだけど、うん、まあ確かにキャラ萌えとして消費するんだったらその世界出る必要もないしね、プライベート知る必要もないもんね、うんうん、確かにそうだな。さあ今日はどんなお話しましょうか。
どうしましょうかね、うん、なんかねあんまり硬い話じゃない方がいいのかなって思ったん
で、そうですね、
あの前にあれってこれ誰に言われたんだっけな、なんかもっと最近の不女子最高会議って最高っぽくないって言
われた、うん、おっしゃる通り、
そう言われたら難しすぎちゃって、こう肌から見た時に不女子楽しそうじゃねえなって考えること、
でもそれ大事だね、
たくさんあるな
って、楽しそうにしてるって大事だね、
うん、いやもちろんね、あの安易に入ってきてほしくないからこういう話をしてるのもあるんですよ、うん、でもやっぱちょっとハードルは下げないといけないのかなって思うしがあって、なんで一つね、うん、私が最近燃えた話をしていいですか。
あ、聞きたい。
あのこの間スーパー行ったんですよ、うん、そしたらポテトチップスがね、うん、めっちゃ安かったんです、
うん、
56円だった
の。安
っそう
99円とかか
と思うでしょ、うん、もうこれは買わなきゃと思って、うん、あのコンソメと海苔塩買ったんですよ、うん、
はいはい、
2つでもうこれは2つ買いだと思って、はい、でも100円ですよ、
そうだね、
でただでも食べたくて買ったんじゃないんですよ、うん、安かったから買ったからしばらく食べてない
んですよ、うん、分かる分かる、
いまだに食べてないんですけど、うん、
は
い、で冷蔵庫の上にこう2つを重ねて食べて保存してたんですよ、うんうん、
それは岡本さんも見てますか。
見ました、はい、あるなって、そう買ったんだって、
うん、
である日パッて見たらそれが倒れてたの、うん、あの要はその立ってられなくて、うんうん、パタンって倒れてるのを見た時に、うん、コンソメが下になってて、うん、海苔塩が上になってたんですよ。
なんとなくもう分かってきました。
あれこれバックでやってんだ
ろバックの、あ、同じ表、いや、そうか、表面というか表面は両方同じ方向いてて、
私変なとこ、あの几帳面なんで、はいはいはいはい、同じ向きにしたいん
で。几帳面ですね。
でもそれがパタって食べてて、はい、それを見て、うん、あれバックでやってんなと思って、うん、
言葉を選びなさい、うん、
あれ海苔塩が攻めかと思っちゃったの
海苔塩の方が好きだもん、ね、
そう海苔塩がどっちかっていうと受けでもやっぱ自由だからこの子たち、あ、そっか、で私多分深層心理でどこか、うん、こう無意識のうちにそういう
関係を見てたんだね、
ふうに置いたんだな、
どっちかって言ったら海苔塩受けだろうみたいな、
そうだ、本当だったら だからでもちっちゃい時はコンソメがすごく好きだった
んですし、分かる、
ポテトチップスといえばコンソメって思って、うん、
でもさダブルコンソメってすごくない、
あ、味の濃いやつね
そうそうそう、
あれはもう攻めでしょ
強そうだよね、
なんか、あ、でもだからそれが受けるのがいいのかな、
バイキルとかかってるからな、いやダブルコンソメ攻めっぽいけどね、
なんかそれを感じた時に、うん、なんか私不女子だなって、うん、朝ですよ、朝の5時半にそれを思うっていう、
最高じゃん最高じゃん、
いやそう、うん、でもなんで海苔塩が受けがいいのかなって思ったのかなってなんかずっと思ってて、
うん、
私その海苔塩に多分そのおじいさん味を見てるんですよ、
おじいさん、
おじいさんとかおじさん味というかコンソメよりも絶対海苔塩の方が年がいってるだろうなっていうマインドがあって、
まあ、塩だもんな、海苔だもんな、
そうだからなんか受けてて欲しかったけど、まあいいけど
若い子に手出したみたいな、
ね、まあいいけど、あ、
ここなるほどね、
そう、だどっちですか、うん、2人は、
だから私も一生懸命前方がこっちが、うん、なんかあれだったからって言ってたから、あ、じゃあこれなんだろう、じゃあ
それすぐ共有したんですよ、
それはこれさーって
これじゃあこれじゃ逆にこう固まってたから、あ、じゃあ何を加えてるっていうことにしたみたいなそれだったらね、
コンビで明けすけの話にしてらっしゃるん
です、ね、あれでしょって言ったら、いやこれ後ろ向いてるからバックなんだよってこと言われて
そう、
じゃあこっそり変えてあげようかな、
だかこれをこの悩みにしたのってなんか私の中に何かあるのかな、深層心理
で、なんかたけさんでいう、なんかこのかこれかけるこれかけるみたいな、
あ、そうね、パッと見はそうだけどね、そうそうそうそう、なんかそうか、のりしょ、うん、そうかずっとなんかもやもやしながら
変えなよ、いち、
そうなんで、でも違う、でもそれは私の力で変えていいものじゃもうなくなっちゃ
もう原作
変えるって、
作品だからもう手加えちゃいけない、いかんと。
いかん、これはと思って。でもリバーで、なんとかね、落とし込んでいこうかなと。
だから、さんさんの考えだよ。
二人はね、うん、そうだね、誰が運転するか分からない。
楽しい、すごい。それはやっぱレベル高いって言われちゃうよ。
いやいやいやいや、そんなことないです
よ。男って絶対そんなこと考えないと思うもん。
考えないよ。
考えないよ。
簡単
考えなかったよ。
そう。
それはもう筋肉が発達してるからだよ。
だって見たら倒れてるんですよ。
まあまあまあまあ、わかるけど。
わかるでしょ。
今となってはわかるけどね。
いやだよ。でもここで塩が来たら塩は何なんだろうなとか、今っていろんな味があるから、ちょっと夢広がっちゃうなとか。
擬人化ってよくやってた？
私やってました。
うん。
うん。一時期なんかお題ちょうだいって言うんですよ。なんか言ったらそのお題のことを擬人化してくれるんですよ。なんか本当にタンポポとか、でもなんかよく岡本さんセンスがないっていう
言われてた。
お題のセンスがないんですよ。田んぼとか言う。
田んぼ。センスね。センスねよ。
いやなんかいろいろ書いてるから、普通になんかオーソドックスなの書いてるからちょっとひねった方がいいのかなって思って気遣っていったらなんか
難しいわ。
そうそしたらなんかタって書いたやつになんか手足がついてる簡単な擬人化されちゃって。
可愛いから。可愛かった
でしょ。可愛かったけど求めてた擬人化じゃなかったから
ね。そう、私なんか春夏秋冬とか。あと野菜とかやってますね。私野菜で一番これ自分よく気づいた最高って思ったのが、野菜っていうか果物受け、フルーツネット総攻めっていうのを自分で考えた時に天才だなと思
って。なるほど。
フルーツネットはもうやりちんよ。
本当にでも考え方としてはさ、こうなんかネットの中に入れてるから
さ、そう包み込んでくれるの、誰でも。
いやだからそれ
あいつは誰でも包み込むのよ。
なんか母性みたいなこと。
いや、うちバイトしてた時に、100円ローソンでバイトしたんです昔、で果物も売ってるんですけど、やっぱ傷ついちゃうから、ネットをかけるんですけど、そのネットって使い回すんですよ、もったいないから、お客さんに売る時はネットを外して袋に入れて渡して、だからこの子この間グレープフルーツを包んでたのに今はリンゴを包んでると思ったら、やりちえーとか思いながら。
あ、白いやつでしょ。
そう、それのね、うちそのネットかけるグレープフルーツが一番個人的に大
好きだ。果物もなんかちょっとこうさ、なんか硬派というかさ、グレープフルーツも酸っぱいじゃん。
いや、グレープフルーツはね、その時はヘテロだったんですけど、グレープフルーツは体が大きいんですよ。
そのヘテロと BL はどこで基準があるの？
あ、分かんない。私の多分グレープフルーツのイメージかな。別にヘテロじゃなく、男の子でもいいんですけど、グレープフルーツは全般的にとにかく体が大きいんですよ、部族的に。
そうだね、確かに。
そう、みんな大きくなっちゃって、で皮も厚いんです。
厚い。
だからなんかネットが行こうとしたら、いやいいいいってなるの、みんな。もう中身はちゃんともう自分で守れるからネットくんはいらないよって言うんだけど、ネットは関係なくそれを抱くんですよ。いや大切だよって。
あ、優しいんだネットって。
いや、だってやりちんでもみんなに優しいよ。そうっていうのに、
やりちんはみんなに優しい。
ほだされてくグレープフルーツが好き。
擬人化って最近やられてないんだろうか。
私最近あんま見ないですね。
やってない。
てかその一般にってことですよね。見てる擬人化なんか。
でもなんか最近なんだっけ、なんたらジャンプで、ウルトラジャンプだったかスーパージャンプだったとかで、なんか日本の総理大臣かなんか。
擬人化じゃないよ。
あれ
キャラ化ってことだ。
だったかな、なんかやってた気がする。
働く細胞
くらい。あ、そう、私も働く細胞が多分一番。
そうだね、
擬人化だ
もん。分かりやすい。
ミラクルトレインよかったな。
あ、懐かしい。
大江戸線へようこそ。
懐かしいですね。
そう、なんかね、そのお題が下手なのは、擬人化がよく分かってないんだと思う。
そうなんですね。
で、俺たちの BL 論を書いた時に、擬人化が成功するタイプっていうのが、もともとその部族の中に同じ別の種類の同じ族の人たちがいて、で関係がもうすでに分かっていると、だから A さんが B さんのことをどう思ってるかっていうのがなんとなくすでに出来上がってるものじゃないと擬人化として成功しないっていう。
へー。
だから山手線とかだと、まあ、結構お客さんがもう出入りするすごいたくさん降りる駅と、もう山手線の中でも一番こうお客さんの乗り降りが少ないウグイス谷駅とかお互いどう思ってるのか、どういうコンプレックスを持ってるのかとか、あの新宿と渋谷と池袋でどれだけこうキャラが違うかとか、なんとなく想像がつくじゃん。だから根拠がある擬人化ができるやつの方が世界としては完結しやすいっていう。うん、
いやだって田んぼでもできるよ。田んぼでもできるよ。田んぼ
って考えたらもうなんか稲刈りしてるおばあちゃんしかない。ほら、でもそれは田んぼの擬人化ではね、稲刈りしてるばあちゃんなんですよ。
田んぼでしょ、畑じゃなくて。畑だったらまだ全然あるんだけどさ。田んぼだって稲でしょ、はい、稲作でしょ。
でもほらお米だっていろいろ種類あるじゃないですか。
だからそれはお米の擬人化
だよ。それはお米の擬人化だよ。
難しいな。
まあでもその時にはね、例えばなんか本当にさくらんぼとか、うん、バスデカードとか、
はいはい、
そういうの言って
くれる。バースデーカード、ね、難しくない、うん、バースデーカードだってそんな分かんないじゃん。
でもなんかこう明るい子かなと思いました。私はなんかバーンって飛び出すような、うん、
あえバースデーカードをただキャラ化するって
こと。まあそういうことです、
ね、ああなるほどね、うん、あキャラ化ね、
うん、
あ擬人化そういうことか、うん、あ別にだからBL 的なその関係性とかを読み込むわけじゃなく、
はいはいはい、
あなるほど、
まあ、その時はですけどね。
あとあれもあった、なんか昔の友達の名前ってその多分こんな子だって言って書いてくれるやつあった。
そんな遊びやってたの？
面倒くさいね、黒柳いつまでも学生気分で
生きてる。何それ、名前を言って
友達、昔どういう子が友達だったって言って、なんだっけ星野セイラちゃんみたいな、
そうそうそうっていう子がいたって言ったら星野セイラちゃんを私が
多分こんな子でしょうみたいな。
そでも結構合ってるんですよ、
う
ん、
そうそう、
へ
え。多分ツインテだと思うとか、うん、多分ツインテだとかロングかなとか聞くと、うん、そうなのってのライブの空き時間に
したり、すげえ、いやネタの打ち合わせしろ。
なんか長いとね、だんだん飽きてきちゃう。
擬人化じゃあなんか、じゃあ野崎先生にお題もらってショー やってみようよ。
あどんなか、
うん、
あじゃあもう私もう
擬人化 BL どっち、
BL でもいいよ。
人だったら全然何でもいいんだ。
じゃあ BL でやってるやつにする？
え、でも岡本さん絵描けないよ。
いやどういう人かってこと、
うん、あどういう人か、う
ん、私 BL でやってたのはトマトとキュウリかな。
あでも岡本さんそれ聞いちゃってるから、やよさんのトマトとキュウリを
インスパイアされちゃうってこと。自分のトマキュウリ
あるじゃん。じゃあトマトとキュウリとりあえず回答編がまずあるっていうことでちょっと考え、覚えてる？
覚えてます、覚えてます。めっちゃちゃんとキャラがあったんで覚えてます。
あだからでもトマキュウリあれか、 BL じゃないか。
え BL だよ。あ BL じゃないや、
あごめんなさい、 BL じゃなかった。
男の子と、
あじゃあ春夏秋冬しましょう。
春夏秋冬、
春夏秋冬ね、
うん、
は
あ、ちょっと多いけどね、
うん、
難しいね。結構いろいろパターンあるね。
あそうなんですよ。でも結構私はまっすぐ好きだったし、春夏秋冬ってすごいんですよ、うん、あのその日の気温でいろんな妄想ができるんですよ。
でも冬かける春かも。
あ、
うん、
冬はどういう人なんですか。
やっぱね冬は寡黙な人で、あの基本的になんかこうみんなから人気ない、
うーん
寒いって言われてて、
あ
で早く終わんないかなとか言われてて、終わり待ちみたいな、
うん、
ちょっと切ない存在なんですよ。でその一方で春くんっていうのはめちゃめちゃ明るくて、うん、みんなからも早く春来ないかなとか、うん、待望されてる存在で、冬としてはそれがものすごいコンプレックスなわけ、
うん、
でそんな春くんを振り向かせる冬春っていうのは一つ、
あ
こう春に承認される冬くんはそれでこうプライドを維持するみたいな感じの、
ね、ああなるほどね、
うん、だから春くんはやっぱちょっと背がちっちゃめで明るくて、
うん、
あまあ、おしゃれ系な感じの男の子かな。
あ今時ボーイですね。
冬くんはやっぱちょっと物静かで背高めかな、
うん、うん、
っていうことを考えますけど、こういうのはいかがでしょうか。
素敵、
はい、
あ悩むな。
悩むよね、結構選択肢多いよね、
まあ、どう絡ませるかっていうのもあります
ね。まあ12パターンあるからね。
そうですね、
あ難しいな、
うん、
でもやっぱ秋が一番好きかな。
秋
どういう子、うん、
なんか秋くんはね、秋あどうしようかな。秋どう、
そこまで本気にならなくていいよ。
いやでもなんか
すぐ本気になっちゃうのが不女子だな。
そうですね、あのやっぱ自分の全力をきちんと出してる、
自分には嘘つきたくないっていうこと
ですよね。
でもやっぱちょっと地味めで、うん、やっぱちょっとぽっちゃりしてるのかな秋だから
食欲の
秋だから蓄える時期だから、
ね、動けるデブってことですね。ちょっとね
動けないデブ、
動けないスポーツの秋ではないんだ、
うん、そうなんです。読書したり、あじゃあ双子にします、
うん、あ秋君、
あその発想なかった
わ。いきなりトリッキーな用例入ってきましたね
いやなんかその動ける秋君と動けない秋君、うん、そのなんか本当食べることと読書が好きな、うんうんうん、
インド系の、
はい、であ素敵じゃん。スポーツもできて芸術にも
精
通してる、うん、その秋、
うん、
やっぱここでちょっとなんかやっぱこっちのぽっちゃりしてる子の、あじゃあこっちはシュッとしてみましょう、
うん、
こっち A としてこっち
秋
A、 秋 A は
秋 A がなんかそのスポーツもできて、うん、そう芸術にも出してて、うん、で秋 B
秀才だね。
B 君はちょっとぽっちゃり系で、
ぽっちゃりしてて本当に食べることと本読むことが好きで、うんう
ん、インドは
あやどうしようかな。いやどこに行こうかな。
まずそのカップリング好きな人すでにいるよ、ね、
うん、秋だけでちょっと完結しちゃうな、うん、
いやここにうわどうしよう、うわ春夏冬どうしようかな。
いやいやこれがね、うん、いいとこなんですよ、擬人化の、
うん、春かな、
うん、
なんか
いや春大人気だな。
いやなんかねやっぱ夏と冬でなんか行ってほしいなと思っちゃった。なんかもう本当に
キャラ恋同士でね、
うん、そうなんです、うん、そこでなんか
両国端の方ね、
そうなんか言ってしまえば春と秋って一番なんかその気温としては
同じようなね、
過ごしやすいところっていうところ
だから春くんと幼馴染にしよう、じゃあ、
うん、
でじゃあどっちが好きなのっていう、
あそう、あいつも3人で遊んでて2人、えそれはさどっちが攻め、
あどうしようかな、いや春くん攻めで、うん、だからお互い好きなんだなっていうのは分かってるの、
うん、
お互いあお互いこっちは
タッチじゃないそれ
そうだね、みなみちゃんだね春は、あ朝倉みなみですね、
二人ともだってみなみのことが好きだって分かってるじゃん、
分かってるけど、でもなんか
どっちが死ぬの
どっちも
知らない、
どっちも知らないんですけど、やっぱりぽっちゃりしてる方のあきくんはもうあんま自分に自信がないん
だ。まあそうだね、
そりゃそうだ、
でもそうなったらじゃあやっぱりこっちと付き合っちゃう、
そうだね、うん、B 君と、
うん、いやでもさそれ違うのよ、うん、それさあのだからやっぱおっとりしてる方につい構っちゃうわけよ、うん、はるくんは、あのだからあの秋 B には僕がいなきゃダメなんだよって、うん、秋 A に言ったら秋 A も俺にもお前が必要なんだ
もうどうしたらいいのもうどうしたらいいんだよ、新しい誰か
を夏か冬だね、そうなると、
いやでもあそこの2人もできちゃってるから今ここにはちょっと
つゆくん、
あつゆくん新しい
つゆくん、
あいやもうつゆくんは
いとこだな、
あそうね、
うん、
はるくんの、
うん、
いとこで、じゃあそっちもちょっとだなんかやっぱ
つゆくんやっぱジメジメしてる、
ジメジメしてるイメージ
で、ヤンデレっぽいから、う
ん、あんまりみんなから、あヤンデレいいですね、そしたらこことねいい感じに付き合える、
多分なんかバスケの練習を体育館の端っこで体育座りで見てんだろうね、ずっと、
あつゆくん、
うん、
やっぱあきえくんはもう弟に聞かせにしちゃってるけど、
うん、
やっぱ兄弟がそういうやつだから、
うん、扱いにも慣れてるんだよね、
そうそうそう、うん、でなんか好きになっちゃって、
うん、
そうそう、あきえくん、
でもあきえくんは
そうそうそう、つゆくんが好き、
はるくんが好きだから、
ではるくんはあき B くんで、
そう
これなんだこの恋愛のアニメ全員片思いっていうキャッチコピーのアニメあった成就させてくれ、
でもなんか一回こっちでもなんか
岡本さん音声なんでこっちっていうの
さっきから
こ
のはるくんとあきえくんでなんか
あるよ、
あってほしいね、
それあるよ、なんか体育祭とかなんかスポーツ大会みたいなのでさ、はるくんは絶対選ばれるよ、なんか委員会の、
でそのスポーツ大会のそのなんか体育用具室みたいなところで、うん、夏くんと冬くんがイチャついてるのを見ちゃうんですよ、
あー
でちょっと俺たちもやってみようよみたいな、
あらちょっとそれは AV 的すぎて
あでもどうする、
そこ下がって
るね、なんか学、うん、大男子学生って感じですね、
ちょっとね興味を持って、
なんか2人がちょっと対立しててもいいかもしれない、
はるくんと
夏くんと冬くん、
あ冬くん、
だケンカップルですよね、
うん、ああなるほどなるほどね、
うん、
クールなやつと熱血で、
そうですね、絶対こいつとはそれが合わねえよって思ってたらくっついちゃった。
なるほどね、素敵じゃない。これが不女子よ。
これが不女子
か。アベンジャーズみたいな言い方しちゃった。
長いね。やっぱ長引かせるっていうのが不女子スキルなのかな。
うん。てかやっぱ広がっちゃうんですよ。
広がっちゃう。ワールドが。
うん。一個作ったらパッて広がっちゃうん
です。なるほどね。
うん。
な
かったな。
で、野崎さんの春夏秋冬、例えばどんなの
は、まあ、私全員片思いなんですよ。
やっぱり全員片思い。
春は夏が好きだし、夏は秋が好きだし、秋は冬が好きだし、冬は春が好きなの、
うん、やっぱそうでしょ、うん、やっぱ冬は春好きだよね。
そう、でもみんなそれを受け入れて仲良くしてるというか。
あ、
うん、
なるほど。
そうそう。で、私秋ってヤンデレなんですよね、うん、ヤンデレというかちょっとネクラで、
うん、
こう一番年下というか、うん、なイメージだったんですよね、うん、だから誰にでも思えるんですよね、うん、
秋は。
そう、秋、あの冬と春にめっちゃ甘えるんだけど、うん、夏に対してだけは特別っていう。
ああ。
ね。だから夏がね。
一個特別な関係作っときたいよね。でも秋はすごい特別なんだけど、夏くんは秋のことちょっと好きなんだよね。
そう、なんか夏は バカというか明るくて、みんなが、
ああはいはいはい、
みんなが夏を好きだと思ってるの、マジで。
夏は、
ね、夏の時期を
みんな俺のこと好きだろ
って、みんな楽しいのが好きだと思ってるから、うん、自分が楽しいと思うこともみんなが好きだと思ってる、
うん、
だから本当にあいつ10月ぐらいまで続くときあるじゃないですか、
うん、そうだね、
ここ最近の、うん、それを秋はもうなんかマジお前バカだな、やめろよ今すぐとか言いながらも付き合ってあげる。
あ、
夏が、だそういう秋が夏は好きなんですよ。なんかなんやかんや絶対いてくれるっていう。
え、でも秋くん夏のこと好きじゃないんだ。
秋くんは冬が大好き。
なんで？
あの冬ってすごい、あの頭がいいんですよ、
うん、
すごいしっかりしてて、この4人の中ではお父さん的な役割というか、
はいはいはい、
まあ、みんなをまとめる役割にいて、うん、リズメで何でも話すし、うん、なんかとにかくきっちりしてなきゃ嫌っていうところがあるんだけど、うん、なんか時々抜けてるんですよ、
うん、あ、かわいい。
そう、
か
わいい。でロマンチストなところがあるんです。
あ、
で春にこう好きって伝えたいけど伝えられなくて、うん、なんかすごい遠回しな言い方をするの。なんか俺春の作る味噌汁が好きだから毎日春の作った味噌汁が食べたいみたいなことを頑張って言うんだけど、春は全然おっとりしてて、みんな好きだから、あ、じゃあ分かった、作る毎日って言って、みんなの分のお味噌汁を毎日春は作っちゃうし、時々2人でここにあるメガネを一生懸命頭の上にあるメガネを
ないね、
そう、ないない。
え、待って、春なんですけど何歳ぐらいの設定なのそれ。
ね、春と夏、冬は大体同い年ぐらい、夏と秋が大体同い年ぐらいで、が年上。
あ、
う
ん、え、少年なの、おじさんなの、どっちなの。
まあ25ぐらいかな、
はいはいはい、
春
25、
春冬は
25
で、夏秋はまあ18ぐらいかな。
あ、結構離れてる、
うん、そうですね、
うんうん、
って感じで考えてました。
冬くんはなんで春のこと好きなの。
優しいんですよ春くん。
みんなに優しいんだ
けど。そう、みんなが優しい春くんで、しかもおっとりしてて、なんか何でもいいよって言っちゃうで、なんか、うん、秋とかはもうめんどくさいから何もしないんですよ、自分のことを。そんな秋を、ほら秋くん歯磨かないとダメだよって言って、秋の歯を磨いてあげる春にキュンとするんですよ。こんな家族作ろうって思うっていう。
え、でも春くんは夏くんが好きなんだ。
夏のその
明るい、
とにかく爆発的な明るさ。
あ、相性いいかもね、確かにね。なんか憧れなんだね。
そうで、ちょっとなんかそんなに明るくて誰とでも仲良くできるのに、うん、自分がちょっと顔を近づけただけでちょっと近いよってなる夏を可愛いって思っちゃうみたいな。秋はね全然そんなこと感じないの。春に顔近づけられてももう本当当たり前のように口開いて歯磨いてもらうみたいな関係性があるけど、夏はもう絶対そんなことはできないから。
冬は、
冬は別にそれを見て母性として感じちゃうとか、なんか、ああ
、
こういう本当秋みたいな子供を作って春と幸せな家庭を作ろうって勝手に思っちゃうみたいな。
でも誰もこう告白しないんだ。
しない
んです。破綻しない関係がずっと続いて
る。が永遠続く。
なるほど。
地球が終わるまで。
ただ温暖化っていう現象が出てきて、
そうなの。
春と秋がなくなってくるって。
そうなんですよ。
切ないこれ。
だから春夏秋冬やばくなってきたなっていう。
まあ最近だから一番秋がね、
ね、ほんと秋ないですよね。
あのみんなの癒しであった秋が、はい、わがまま秋がいなくなることでこの四角関係がどうなる
のか。そう、私秋一番好きだから、季節の中で、うん、なんとかちょっと地球頑張ってい
かないと地球頑張って、地球さん頑張ってもらって
頑張っていかないとなと思う。楽しい、
楽しいです、
楽しい。だからなんかやっぱキャラクターの見た目も大切だけど、うん、別になくてもできるんですよ、うん、BL
って。そうだね、うん、確かに。私こういう擬人化妄想してましたっていうのがもしあったらメールいただきたいですね。
ださ皆さんの春夏秋冬もし、
そうですね、うん、まあ、あと昔こういうペンネーム使ってましたって、
あ、もうそれ、それをもうほんと一つのコーナーにしたいぐらい、は
い、
ぜひぜひ。
いや YouTube でね、うん、あの BL ゲームをやろうと思ったの。
はいはいはい。
だから YouTube 始めたの。そしたら、うん、あの登録者数が全然いないんでまだ中継できないってことが発覚したの。
中継ってそうなんですね。
そう。1000人ぐらいかな確か。
あ、じゃあ
生配信はできる。
1000人
なんかその日がって言っちゃった。
あ、生配信できんのかな。
できるんじゃないですか。
スパチャができんのが1000人以上。
ああ、多分そうだと思います。あ
の、平さんの YouTube で調べ
る、うん、多分200人か300人ぐらい。
じゃあできるのか。
多分ね、生放送はできるんだけど、うん、収益化ができないってこと
だ。あ、そうだね、うん、まあだからあのもしかしたら今後 YouTube 上でそういう動画が出るかもしれません。
わあ、ぜひ皆さんに見ていただきたい。
よろしくお願いいたします。本日ありがとうございました。お邪魔しました。